恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書第13章44から46節。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は、行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。今朝はこのところから、その価値はプライスレスという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。今も報告で紹介しましたように、一週間前、ちょうどこの主の日に、この石川県を襲った能登半島地震、これまでは人事のように思っていた大地震が、平和だ、安全だ、大丈夫だと過信している私たちに突如襲いかかって、私たちの目を覚まさせる力がある出来事でした。皆さんのご家族またご親族は大丈夫だったでしょうか。私たちは人生で遭遇させられる様々な悲しい出来事や、また思いがけない悲劇、愛する人々との思いがけない別れ、そういったものを経験するとき、一体どうしてこんな悲しい目に遭うのか、どうしてこんな辛い目に遭わなければならないのか、ああ、嫌だ、嫌だ。なんだか貧乏くじを引いたみたいだと、人生を呪い、神も仏もあるものかという思いに陥りがちです。こうした人生の納得いかない悲しみや出来事のことを、人生の不条理と呼びます。こうした納得がいかない不条理、これをどのように受け止めるかによって、私たちの人生は大きく分かれてくるのです。クリスチャン詩人の八木重吉はこんな詩を読んでいます。そのアウトラインに書き出しておきました。この悲しみをよしと埋めなうとき、そこにたちまち光が生まれ、絶望と救いの儚いまでのかすかな一筋。少し説明が必要な詩です。八木重吉は29歳で結核で亡くなられたクリスチャン詩人です。愛する奥さんと幼い二人の子供を残して結核で死んでいかねばならない。そんな悲しみを思うとき、こんな不条理は受け入れられない。神を、人生を呪いたくなる、まさに境遇です。こんな悲しみを受け入れられない、受け入れたくない。逃げ出したい、ごまかしたい。しかし、八木重吉はなんと、それを、よしと埋めなう時と書き表すのです。埋めなうとは、肯定する。そういう意味です。すなわち、よしと受け入れる時、よしとそれを肯定する時、そこにたちまち光が生まれるというのです。ここに、信仰の世界が開け、ここに神様を見上げるということはどういうことかが明らかにされているのです。あの旧約聖書のヨブが人生最悪の日に、私は裸で母の胎を出てきた。また裸で賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。彼は決して神を呪わず、そんな中でも神を褒めたたえました。ところがあまりの悲惨さに、彼の奥さんはそれを見かねてご主人に勧めるのです。それでもなおあなたは自分の誠実を、信仰を固く保っているのですか。 神を呪って死んでしまいなさい。しかし、ヨブは奥さんをたしなめて、あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けねばならないではないか。私たちは幸いに対しては、幸福に対しては、よしと神様から受け取っても、災いは嫌ですと受け取りを拒否するようなものです。しかし、ヨブはその悲しみを、その悲劇をよしと埋めなったのです。私たち人間の側から見て、不条理と見えること、それは刺繍の裏側から見ているからそうなのです。刺繍を裏側から見るとき、その絵柄はどう想像力をたくましくしてもわからない、理解できない。しかし信仰は、その表側に神様による見事な刺繍の絵柄が展開されていると信じて、神を褒めたたえ、見えずとも、わからずとも、なぜと理解できなくても、よしと埋めなう。ここに信じる者の生き方、そして信仰の勝利が表されているのです。もしも、歴史上で最も大きな不条理を味わい、経験させられた人をあげようと言われたら、躊躇することなく、それはイエス・キリストですと答えることができます。何の罪も犯さず、その口に偽りがなく、その心に一点の曇りもなかったお方。愛に富み、憐れみに富まれ、悲しみに沈む人々を慰め、病と絶望の中にいる人々を立ち上がらせ、孤独の中で泣いている人々を生きる希望を与えて立たせたお方。全く罪もないのに、偽りの訴えによって裁判にかけられ、むちゃくちゃな証言によって有罪判決、それも十字架による死刑の判決を受け、そして直ちに処刑に、処刑されたのです。自分の首が飛ばされることばかりを恐れていた総督ピラトは、イエス様に何の罪もないことを認めておきながら、俺は責任を取らないぞ、お前たちの勝手にしろ、お前たちが責任を取れと水で手を洗い、自分たちの評判と名声を傷つけているイエスを許せないと、ただその妬みから着々とイエス処刑の手はずを整え、それを実行した宗教指導者たち、そして大多数の群衆は、自分たちの腹を満たしてくれる奇跡の人としてだけイエス様を利用しながら、十字架にかけられても自分を救うことができない無力な恥ずかしい姿に今度はあざけり笑い、自分を救ってみろと手を振り上げる始末。しかしイエス様はそんな人々の態度に、言葉に、嘲笑にただ黙って黙々と十字架の道を歩み、釘で打たれ、恥ずかしい姿の状態で晒し者にされてぶら下げられ、しかしそれでもイエス様は一切を正しく裁き、一切の不条理と見えることを正される神様がおられる、そんな悲劇の真っただ中にあっても、神を仰いで神の助けを、神の励ましを、神の慰めを、神を父なる神よと呼んで、父の温かい愛をそこに感じることができたら、ところが十字架にかけられたイエス・キリストは、その時に神の御子イエス様が最も必要としていた父の温かみ、愛の言葉も、慰めの言葉も、励ましの言葉も、憐れみに富まれる父の御顔も、一切が与えられなかったのです。午前9時に十字架にかけられ、ちょうど暦で言えば今週の金曜日にあたります。午前9時に十字架にかけられたイエス様、正午頃、突然太陽は光を失って、午後3時まで暗闇が地上を包んだと聖書は描写しています。昨日の午後、まだ3時4時の 明るいはずの時間に突然のように、皆さんのところはいかがだったでしょう。暗闇が地を覆い、雷が鳴り響いた昨日の夕方は不思議な天気でした。私はちょうどこのメッセージを準備しているそんな時間帯に、外を見ると真っ暗に見えて、そして雷が鳴り始めて、本当にギョッとするようなですね、不気味な昨日は天気でした。ああ、イエス様の十字架の時もこんな風だったのだと想像させられました。しかし、十字架を覆い包んだあの暗黒は、ただその空間を襲っただけではなかったのです。その暗黒はイエス様の心を覆った暗黒のただの象徴でしかなかったのです。私の父は常に私と一緒にいます。私は常に父を仰ぎ見ています。父は私を愛してくださっています。父の御声が、御言葉が私にはあります。イエス様はその地上の33年間の生涯の間、すべてにおいて、父なる神様を本当に身近に感じ、その御声を聞き、その御顔を仰いでおられたのです。ところが、この数時間の間、それら一切が取り去られて、イエス様は真っ暗闇の中で、ただ、虚空をつかむかのように、絶望的な時間を過ごしておられたのです。そして神の愛や慰めどころか、神の呪い、神の裁き、神の鞭打ち、そして神に見捨てられておられたのです。それは決して演技ではなく、腹の底から絞り出すような声を張り上げて、エリーエリーレマーサバクタニー、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと絶叫されたイエス様。罪のないお方が、清い神の一人子が、神に捨てられ呪われ殺される、これ以上の不条理は歴史の中に他にはないのです。先日ある方が質問をしてくださいました。イエス様はなぜ十字架を前にしてあんなにも苦しがっておられたのですか。十字架で死んでも三日目によみがえられるということをご存知だったのなら、どうしてそんなに苦しむ必要があったんでしょう。私はすぐにこう答えました。ではあなたはこれから大きな手術に臨むというとき、そのためにはどうしても麻酔をかけるわけにはいかない、麻酔なしで大きな手術を受けるということが今あなたの前に迫っている。その手術を受ければ必ずあなたは元気になるということが分かっているから、平気で手術に臨めますかと聞き返しました。手術でもそれは大きな恐怖です。しかしイエス様が恐れられたのは十字架にかけられるという肉体的な恐怖だけではないのです。いや、それはイエス様は耐えるのです。しかしイエス・キリストが受けられたのは霊的な恐怖、神に捨てられるという経験を通らされるのです。私たちは生まれながらに神なく望みなく生きてきた存在です。神に呪われ捨てられても当然の私たち一人一人。しかしイエス様にとって父なる神に捨てられ呪われるということがどれほど大きな恐怖であるのか、私たちには到底理解不可能です。十字架の直前のあのゲッセマネの園で苦しみもだえながら、血の汗を滴らせながら、この杯を私から遠ざけてくださいと祈らざるを得ないほどに、それは苦しみであり恐怖であり逃げ出したいほどの痛みだったのです。しかしそれを最終的には父なる神の御心として受け入れ、私たちへの愛のゆえに十字架を受け入れてくださいました。イエス様こそよしとうべなってくださったのです。そしてそのゆえに、私へのあなたへの許しが、私やあなたの罪からの解放が与えられ、私たちに光が差し込んできたのです。今週は受難週です。私たちを愛して この世界に飛び込んできてくださったイエス様、私たちの罪と呪い、その結果である死と地獄をご自分で身代わりに受け取ってくださるために十字架にまでかかってくださったイエス様の歩みを深く味わい、深く思い、感謝する週なのです。先ほど歌いました我へ命を、聖歌111番9-157番は、そんな十字架の驚くべき愛と許しをいただいた私たちが、その愛に応えてどんな応答をするかと迫ってくる賛美です。我命を慣れに与え、血に長身を清くなして、死と黄泉の手より慣れを解きぬ、いかなるものもて慣れ応えし、私は自分の命を捨てて、私は自分の命をあなたに与えて、私の流した血によってあなたの身を清くした、そしてあなたを死と地獄の手から解放した。さあ、あなたは何をもってその私の愛に、命がけの愛に応えてくるか。この賛美の問いかけは、同時にまた今日の聖書箇所からも響いてくるものです。さあ、今日の聖書箇所に入っていきます。二つの短い例え話です。とても似ている例え話です。第一の例えは、畑に隠された宝を、その土地の所有者ではない小作人でしょうか、たまたま耕しているうちに宝が見つけられたのです。そうするとこの人はそれをそっと他人にわからないように隠して、何食わぬ顔で、心はもう大喜びなんですが、帰って持ち物を全部売り払って、そしてその畑を買い取ったというのです。最近も大金が土地の中から見つかったというニュースや、また川に浮かんでいたというニュースが流されました。建築現場を掘り返していた時に、ケースに入った数千万円が出てきたというのです。そのケースの場合には、数人が私のものだと名乗り出たというんですけど、一体どうなるんでしょうか。日本の民法ではこういう場合の規定がちゃんとあるんです。民法241条に埋蔵物の発見という項目がありまして、埋蔵物は遺失物法の定めるところに従い、公告をした後6ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし他人の所有するものの中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。すなわち他人の土地で宝物を見つけた場合は、その宝物の真の発見者が見つからなかったら半年以内に、その土地の所有者と見つけた人とで折半するというわけです。ところがイエス様の時代は話が違うのです。イエス様の時代には埋蔵物が土地から出てきたら、その宝物はその土地の所有者のものに全てなるという規定があったのです。ですからこの発見者は自分の財産を全部売り払って、あなた様の土地がどうしても欲しくなりましたので売ってください、とても痩せた、あんまり大した土地じゃないけど、でも何とかしますからって上手に言ったんでしょうね。それを買い取るというのです。さあ、もう一つの例えです。今度は良い真珠を探している商人の話です。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけて、持ち物全部を売り払ってそれを買い取ったというのです。今でこそ真珠は様々な方法で数多く作ることができますので、それほど珍しくはないのですが、このイエス様の時代、2000年前の時代は、真珠といえば目の玉が飛び出るほどに高価だったのです。ちなみに最も有名な当時の真珠といえば、クレオパトラの真珠というのが有名で、1世紀の当時のお金で2500万デナリであったと報告されています。2500万デナリは現在の私たちの円で換算すると2500億円、 一個の真珠が2500億円の値打ちだっていうのですから、これはこれは大変です。そんな値段がつくほどに、当時良質の真珠がもてはやされたのです。さて、この二つの例え話では、その宝の見つけ方が異なっています。一方は偶然たまたま見つけ、もう一方はずっと探し求めてついに見つけた。そして偶然にしても、ついに見つけたにしても、どちらもその見つけた宝の価値のゆえに、自分の持てるものをすべて売り払って自分のものにしようとしたという点で共通です。では一体、ここで言う、それほどに価値のある宝とは何を指しているんでしょうか。天の御国はと冒頭にあります。いつも言いますように、マタイはユダヤ人を対象にこれを書きましたので、神という言葉をできるだけ使わないようにしましたので、神の代わりに天という言葉を使いました。すなわち天の御国、それは神の御国ということです。そして御国という言葉は支配を指しています。神の支配は、そしてそれは神様のご支配のうちにある、言い換えれば神と共にあるということです。そして神と共にあるということは、まさにマタイ伝の一章に出てくるようにインマヌエルなる、なわち神共にいますというあの名前を持たれるイエス・キリストを指し示しているのです。ですから、これはイエス様ご自身を指していると捉えることができるのです。イエス・キリストは畑に隠された宝のようなものだ。イエス・キリストは高価な真珠のようなお方だというのです。人は様々な宝物を持っています。皆さんの宝は一体何ですか？あなたのお宝をちょっと紹介してくださいと言ったら、どんな宝が紹介されるでしょう。第一礼拝で天池兄弟が一番前にいましたので、天池兄弟にあなたのお宝は何ですかと聞きましたらですね、もう躊躇しないでですね、麻婆です、誠くんですと言ったのです。誠くんは今奥さんと一緒にですね、お里帰りをして2週間いませんので、もう真子がいないので、もう禁断症状が出るとですね、もう真子ちゃんがいないとやっていけないと寂しそうな顔をして帰っていきました。あなたの宝は何ですか？先日あるお方を訪ねましたら、そのお方がお孫さんをですね、膝に抱いて嬉しそうに、もう満面の笑みを持ってこうおっしゃいました。この孫の宝はしゃぶっているこの汚れた人形です。そして私の宝はこの孫ですとですね、孫のいない私は少し対抗意識が出まして、私の宝は飼っているセキセイインコのルルちゃんですと、ひとしきりルルちゃんの自慢話をさせていただきました。だいぶギャップがあるんですけども、私の宝物であるルルちゃんは武蔵のペットショップで980円で買ってきました。しかし今はそれどころの値打ちではないのです。もしもどなたかが、ルルちゃんがあまりにもいい声で上手にお話をするので、ルルちゃんを100万円で売ってくださいと言ってきてもとんでもありません。100万円でなんか買ってあげ、売ってあげることはできないのです。もし誰かが1000万円積むからと言ってくれば、ちょっと考えて いえ、とんでもございません。もはやルルちゃんは値段をつけることが不可能な存在になっているのです。それがプライスレスということです。すなわち値段がない、値段がつけられない、プライスレス。お金では買えないものがあるのです。お金に換算できないものがあるのです。ベッドはお金で買えても眠りは買えません。食べ物はお金で買えても食欲は買えません。飾りはお金で買えても美しさは買えません。家はお金で買えても家庭は買えません。薬はお金で買えても健康は買えません。楽しみはお金で買えても幸福は買えません。 お金で買えないものはないと言った人がいましたが、いいえ、本当に大切なものはお金では買えないのです。プライスレスなのです。そしたら様々な宝が、プライスレスな宝が挙げられるでしょうが、そうした一切の宝の中でイエス・キリストに勝る宝はないのです。イエス・キリストに出会う前のパウロは宝と言えるものがたくさんありました。自分がイスラエル民族であり、ベニヤ民族の生粋のヘブル人、ユダヤ人である、そういう誇り、パリサイ派に属し、その中でも最も熱心で有能で正しくて、そのトップを走っているという自負心がありました。彼は目に見えない勲章や金メダルをいっぱいぶら下げて胸を張って生きているようなものでした。ところがイエス・キリストに出会った時、イエス・キリストという宝に出会ってみる時、それまで燦然と輝いていると思えた勲章が、メダルが、みすぼらしい塵あくたのように霞んで見えてきたのです。粋な例で恐縮なんですが、私と家内のテレビ番組の中で一番お気に入りのプログラムの一つが何でも鑑定団です。島田紳助の何でも鑑定団を、なんだか嫌な時間にやってますので、ビデオに撮って、空いた時間に二人で見るんですけど、これぞ私のとっておきの宝と思って胸を張って出したものが、鑑定団によって鑑定されると二足三文だったり、逆にこれは大したものではないだろうと思って出したものが、とんでもない値段がつけられたりする、そのギャップが面白くって、お互いに値踏みしながら勝ち負けを競ってみるのです。これまでの最高の何でも鑑定団のギャップは、1億円の値打ちがあるだろうと出したものが10万円の値打ちしかなかったという、9990万円というギャップが、これまでの番組の中での最高のギャップだと言われています。パウロの場合は、それまでキリストには何の価値もない、いや、それどころか価値どころか危険極まりない、害しかない、このキリストとキリストの教え、そしてキリストを信じる者たちは地上から抹殺すべきだと信じて、教会を迫害し、クリスチャンを逮捕投獄することを自分の使命として走っていたパウロ。ところが、そのキリストにパウロは出会ったとき、彼の価値観は全く逆転して、キリストを知ること、キリストに似たものとされること、キリストと共にあることの素晴らしさを知ったのです。そして、キリストを知ることの妨げとなる、それまでの勲章、誇り、獲得していた一切の名声が、得ではない、損、プラスではない、マイナスに感じるようになってきたのです。そこで彼は、それらをかなぐり捨てて、キリストという宝を追い求め始めたのです。畑の宝を見つけ、高価な宝を、真珠を見つけて、一切を投げ出してそれを獲得した、その例え話の最も良い例がパウロの生涯に見ることができるのです。フィリピ3章の7節8節、しかし私にとって得であったこのようなものを見な、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。キリストに勝る宝はどこにもない。ですから、同じパウロがコロサイ2章3節でこう言うのです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。今日この御言葉を味わうにつけ、私自身、イエス様の例え話、そしてこのコロサイ2章3節の御言葉を味わいながら、心に一番強く迫ってきたのは、この隠されているという言葉です。畑に隠された宝、知恵と知識との宝がすべて隠されている。わかりやすく翻訳してくれたリビングバイブルのコロサイ2章3節はこうなっていました。 このキリスト様のうちにはまだ手がつけられていない素晴らしい知恵と知識の宝がそっくり隠されているのです。その隠されていることをそのように強調して訳してくれました。まだ手がつけられていないそっくり、この言葉にとても胸が躍るのです。私たちはなんだかイエス・キリストのことをとっくに分かっている、知っていると考えがちです。畑に隠された宝をもうそっくり掘り出した、自分のものにしてしまった、もう高価な真珠を見つけたぞ、終わったというふうに考えてしまいます。ところがパウロはすでにイエス様のことを他の誰よりも深く知っているにもかかわらず、宝がすべて隠されている、まだ手つかずでそっくり残っていると言い切るのです。皆さん、パウロがピリピ書のところでもまだ捉えたとは思っていない、それを得ようとして体を前に伸ばして走っているだけだというのです。私はつくづくここに私とパウロの違いがあると思うのです。ここにパウロと私のスケールの違い、輝きの違い、働きの違い、生き方の違いの秘訣があると思わせられるのです。私たちが求めているすべてが実はこのキリストのうちに満ち満ちているのです。豊かな無尽蔵の金の鉱脈がこの方のうちに隠されているというのです。そしてその宝を知ったら、私たちのすべてをかけてそれを自分のものにしようとするはずなのです。まだ手つかずの宝がそっくりそのままキリストのうちに隠されている。私にとってとても大切にしている御言葉の一つがヨハネの福音書の1章26節のヨハネが人々に語った言葉です。あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。この言葉をいつも心に覚えながらイエス・キリストに心を向けるとき、イエス様、私はあなたのことをまるで分かっていません、まるであなたのことを知っていません、そしてあなたのうちには私の知らない宝がそっくり残っているのですと、そんな思いを持って主の前に立つようにしているのです。イエス様のことを知っている、分かっているという思いを捨てて、今全く知らない、まるで分かっていない、まだ手つかずの無尽蔵の宝がイエス様のうちには隠されている、そんな新鮮な思いを持ってぜひイエス様を仰ぎ、あなたはどなたなのですか、あなたを知りたいのですと祈っていきましょう。お祈りします。天の父様、この受難週に入っていく死の日の朝、愛する兄弟姉妹と共に十字架を見上げ、あなたの十字架の苦しみを味わうことができて心から感謝をいたします。しかし十字架十字架と軽く言いながら、果たして十字架の意味を、その恵みを、その苦しみのいかばかりかを一体どれくらい知っているのか、イエス・キリストの身思いを一体どれほど分かっているのか、十字架のイエス・キリストを思い見るだけでも手つかずの宝がそっくりそのまま残されて、私たちが掘り出すように見つけるようにと待っている、そんなふうに感じる朝、神様どうぞあなたをまるで知らない、まるで分かっていないお方として、さらに真剣に追い求め、あなたを知ることを生涯の目標として、あなたに目を向けていくことができますように導いてください。この受難週、特別に十字架の苦しみのいかばかりかを深く静かに考える日々としてくださるように、感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。 もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。